2000年に上映されたファミリーマンという映画があります。クリスマスが背景のため、年末にテレビでよく放送されます。ジャック・ケンバル、ニコラス・ケイジは、結婚を約束した恋人ケイトの引き止めにもかかわらず、イギリスのバークレー銀行でインターンをするためにロンドンに去っていきます。しかし1年のインターン終了後に戻ってくるという約束は守られず、주상랭로살겠지가쓰기때심하이마시다자크와워루가이데사이코노지지력고호코르토시샘몬노기교노샤초니나리마시다それで彼はニューヨークのマナタンのパントハウスで暮らすようになり、フェラリに乗り、リゼンドルをコーススーツを着ていました。彼は成功した人が持てるものをすべて所有したと考えました。そんな暮らしを維持するために、ジャックはクリスマスイブにも夜遅くまで働くことは何でもなく、他の会社を買収することに成功するならば、それが自分の一年中クリスマス気分で過ごさせてくれると考えました。それで会社の社員にもそうするよう押し付けました。ジャックはクリスマスイブの遅い時間に会社を出て、閑散とした通りを歩いて行って、あるコンビニエンスストアに入っていきました。そこで当選した宝くじを換金しようと知って、強盗に変わった黒人歌手、父は天使の宝くじを代わりに買ってあげてから、人生が完全に変わりました。ジャックが歌手に銃を持ち歩くと後悔する結果、韓国に行くことを招くことになるだろうと言うや、歌手はあなたの方がずっと後悔していませんか？しかし、それはあなたが選択したことですと理解できない言葉を残して消えました。ジャックがクリスマスの朝に目を覚ましたとき、すべてが変わっていました。自分が横たわる見慣れないベッドで、ケイトが抱かれており、すぐ近くに二人の子供と大きな犬がベッドに上がってきました。非常に驚いたジャックは、ニューヨークの家に行ってみましたが、カニニに門前払いを食らいました。その時、彼が乗っていたフェラーリを運転し、歌手が現れ、これはあなたがケイトと結婚した時の人生です。違った人生ですから、軽く垣間見るだけにしなさい。そうすれば、本当に重要なことが何なのかわかるはずです。という言葉を残したまま消えました。ジャックは仕方なく、ニュージャージの小さな村にいる彼の家族のところに戻りますが、以前の人生とは全く違っていました。彼の職業は、寄付が運営するタイヤの店のセールスマンで、犬を散歩させることと、娘を保育園に連れて行ってあげるのが彼の役割でした。また、火曜日に息子のおむつを替えることも彼の役割でした。最初はとっても耐え難い日々が、少しずつ、慣れていきました。特にケイトに対して新しい発見ができました。ケーキ一切れをお互い食べようと仲良く争ったりもし、結婚記念日のプレゼントに自分が着たかった高級スーツをたとえ偽物とはいえ贈り物としてもらえ感激したりもしました。またケイトの誕生日に友達が集まったパーティーでジャックはケイトにララ・ミンス・アイ・ロブ・ユー。ララは 愛しているという意味だよという歌を歌ったりしました。正確にはその歌を歌ってあげている自分の姿を録画したビデオを見ながら目頭を濡らします。何ヶ月かが過ぎたある日、タヤの店に立ち寄った昔の会社のオーナーの目に留まったチャックは、以前と同じ地位のスカウトを受け、少し心が動かされましたが、ウォール街での生活を望まないケイトの意見を受け入れ、行かないことにします。それからチャックは目を開けたところ、すべてが夢でした。しかしあまりにも生々しい夢でした。それでジャックはケイトが住んでいた家に行ってみましたが、他の人が住んでおり、職場、職業、弁護士で、まさにパリ支社長の発令を受け、その日の夜、さろっと事務所を整理していました。空港で二人は今でも愛していることを確認し、喫茶店でお茶を飲んでいる場面で、エンディングクレジット、結びの字幕が流れます。この映画で、はじめ、チャックはケイトの愛を知ってました。彼にはケイトの愛よりも、イギリスにある銀行の引退になり、その後に、成功するのがはるかにずっと意味あるものと思えたからです。実際、ウォール街で13年間、投資専門の実力者として生きる残るのは容易ではありません。そうなろうと思えば、ほとんど毎日、極限の緊張状態でいなければならなく、多くの日、不眠の夜を過ごしたはずです。映画の最初の部分で、ケイトはロンドンに去るチャックを引き止めながらこう言います。計画が私たちを素敵にするんではないわ。私たちが一緒にすること、それが私たちを素敵にするのよ。私は私たちを選択するわ。最後でもチャックは、パリに張とうとするケイトを空港で捕まえて、夢で過ごした何ヶ月が自分にどうだったのかを説明してからこう言います。今君があの飛行機に乗ったら全てがなくなってしまう。私たちが各自の道を歩んでも十分生きていけるのはわかっているよ。でも、私たちが一緒に行ったらどう生きていくことになるのか見たんだ。私は私たちを選ぶよ。ようやく二人は一人より一緒に私より私たちになるときに一層意味があり価値があるということを確認することになります。今日の本文にもチャックと似たエフェス教会が登場します。エフェス教会はチャックのように一生懸命に生き、多くのことを成し遂げましたが、その心の中心では重要なことを忘れてしまった状態でした。主は、主はアジアの7つの教会に語る御言葉を通じて、全世界のすべての教会に、教会である私たちにおっしゃいます。主は、エフェソ教会に向かってこのように語り始められました。2節から3節です。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して父はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。主はエフェソ教会を知っているとおっしゃいます。シルに該当するギリシャ語エイドは部分的に知っていたり、 知識を通じて分かるようになることを意味するのではなく、完全に、完璧にすること、完璧に知ること、経験を通じて分かることを意味します。それで、エイドという動詞は、知るという言葉で翻訳されますが、見るという言葉でもよく使われます。主が主アジアにある7つの教会に手紙を送らせられながら、教授に使用される言葉があります。耳のある者は聞け、勝利を得る者にはなどが出てきます。知るエイドもすべての教会に教授に出てきます。主は教会の天使を右の手に握り、教会の間をめぐる大型であるので、各教会の地上をご覧になられ、ご存知のお方です。私たちもやはり教会です。主は私たちの人生をご覧になり、知っていらっしゃるお方です。このことがどのように胸に迫ってこられるでしょうか。主が私たちをご存知であられることが希望と激励になりますでしょうか。でなければ背中を冷や汗がすっと流れますでしょうか。主が私たちをご存知でいらっしゃるということを知っている人だけが主を見て主の働きを目にします。主がご存知であることを深く認識して生きたダビデはこのように歌います。詩編139章1節から4節です。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく忠実ておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よあなたはすべてを知っておられる。神様の驚くべき認知、全知性をこれ以上によく表現できるでしょうか。私たちが神様の後ろでできることは何もありません。欲望にとらわれるほどに、利己心が充満するほどに、心理から遠ざかるほどに、神様に知られないことを望みます。しかし、人間がいくら神様を避けて隠れるとしても、そこは何とかアダムとエバが隠れていった木の間に過ぎません。私たちは皆神様のお待ちになってくださること、神様の我慢してくださることの恵みをまとった人間であり、これからもそうでありますが、神様がご存知であられることを正しく認識するときに、成熟したクリスチャンの人生、神様の子供らしい人生の道を以前よりも一層しっかりと歩んでいけることでしょう。主はエフェソ教会を知っているとおっしゃいました。具体的にはあなたの行いと労苦とあなたの忍耐を知っているとおっしゃいました。ここで行いを書き換えた言葉が労苦と忍耐です。ですから行為、すなわち労苦と忍耐です。労苦はギリシャ語でコポスですが、疲労困憊するほどの労働や激烈な力を消耗させる労働を意味すると先週説明申し上げました。エフェソ教会は教会を教会らしくするために労働者が建設現場で真夏の照りつける炎天下で玉の汗を流しながら金槌ハンマー打ちを知って働くように、また真冬の極寒の天気でも ノコビケカンナガケオシテ働くがごとくに伝えたという意味です。忍耐はギリシャ語でヒポモネですが、どんな状況でも揺るがず堅固に立つことを意味すると申し上げました。教会の市場のようなエペソでアルテミス神殿を中心とした享楽と迷信の現場で、皇帝崇拝を強要するローマの価値観の中で、エペソ教会の人々がどれだけ耐えねばならなかったでしょうか。それで3節から忍耐し、我慢し、疲れ果てることがなかったと言います。私たちの信仰にもいつでも労苦と忍耐があります。良い行いしなければならないことには労苦を惜しまず、悪しきこと知ってはいけないことには忍耐しなければなりません。もし反対にすることになったら、一生懸命にするほどに私たちは主と距離が離れることになります。またエフェソ教会には、教会に入ってきた悪者たちと自称使徒という人々がいましたが、彼らを調べ嘘を吐き出しました。悪者どもは当時いろんな地方を巡りながら聖書を教える巡回教師たちでしたが、彼らの中に霊知主義に染まった人々や、6節に出てくるニコラ派の人々を意味するものと考えられます。そして自称使徒たちもほとんど似た部類と考えられます。イエス様の十二使徒の他の使徒と考えられる人がいます。パウルはそうであり、バルナバとイエス様の弟ヤコブ、ヤコブ書を記録した人がそうです。イエス様が公生涯を過ごされた時に3年間付き従った人々が十二使徒だけであったのではありません。イスカリオテのユダがイエス様を金三十両で売ってから自ら命を絶った後に彼らの代わりに人を選ぶことにしました。その時の資格要件はこのようです。使徒言語録一章21節から22節です。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって私たちは離れて天に上げられた日までいつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加えて主の復活の証人になるべきです。イエス様の交渉会の初期から最後まで共にいた人々の中から一名を加えてイエス様の復活を証言させると言います。それでマティアが選ばれ、十二使徒の中の一人になりました。若い頃に主に従え、後に変質してあちこち巡りながら、霊知主義の教理を教え、生計を立てていった人々が自称使徒だと考えられます。クリスチャンは自賛、自分を称賛する人々ではなく、主賛、主が称賛する人々でないといけません。霊知主義者は物質的で肉体的なことは悪で、精神的で霊的なことは善だと考えたので、知識を通じて物質世界から霊的な世界に進んでいけると教えました。それで、意図高き 神様であらせられるイエス様が、悪なる人間の体で来られるはずがないと考えました。それでイエス様は実際に人間としてお生まれになったのではなく、私たちの目に幻として見えたとする、 カーゲンセッツ、時計テズムを主張しました。私が育った教会のある副教師の方は、礼拝時間を祈りなさるとき、このように祈り始められたものです。高くさらに高い天の座から低くさらに低いこの地に人間のお面をつけてこられ、なんとかかんとか。これがまさに加減説、霊知主義者たちの主張です。イエス様は人間のお面をつけてこられたのではなく、生身の人間になられました。エフェソ教会の人の労苦と忍耐、悪者ども容赦せず、自称使徒という人々を吐き出すために耐えて我慢し、疲れ果てることがなかったことは、主がお認めになるほどでした。映画ファミリーマンに当てはめると、信仰の悪がいで認められる教会でした。しかし、ジャックが成功街道を走るために、ケイトを置き去りにしてしまったように、エフェソ教会は信仰の伝統を守るために、重要なことに背を向けてしまいました。それが何かを4節がこのように証言します。しかし、あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。エフェソ教会の残念な部分は、初めの頃の愛から去ったことでした。ところで主が、エフェソ教会を2節から3節で、口の中が乾くほどに称賛しておいてから、4節で急にお叱りになられるのは、かなり戸惑いを感じます。まるで両親が、成績表を持ってきた子供に、お前が勉強も一生懸命にして、時には徹夜もしていたことを知っている。学校で貧困の良くない友達と遊ばず、そんな友達が PC ルームや飲み屋に遊びに行こうと言っても、行かなかったことをよく知っている。諦めず、最後まで勉強してくれて、ありがとう。そうなんだけれど、成績がなんでこの程度なんだ？成績がどこで落ちたかよく考えて、もう一度始めなさい。でなければ、勉強どうのこうのではなくて、そのまま工場に送るぞ。表面的にはこんな感じがします。言うべきことがギリシャ語では前置詞カタです。それで英語聖書ではあなたに言うべきことがあるを大部分 I have against this you。あなたと対立することがあると翻訳します。ところがカタというギリシャ語は against 何かに反対する対立するの意味より according to 何かに沿ってと翻訳されることがはるかに多いです。聖書が間違って翻訳されたと申し上げたいのではないですし、私がギリシャ語をそんなによく知っているのでもありません。しかしイエス様がエフェソ教会を褒められてからいきなり後ろ頭を叩かれるお方ではないだろうという意味です。エフェソ教会が愛から離れたことに対して主も残念に思い、それが回復することを強く望んだ希望のように感じられます。今エフェソ教会はもちろん主はアジアの教会はドミチアン皇帝の大々的な迫害で非常に苦痛を味わっています。シーザーが主であると告白しない場合、財産没収、社会身分を剥奪され、地下洞窟で暮らしていて、いいよとも、 そこで熱心に行き、偽の教師たちを退けながら信仰を守っています。そんな人々にこの御言葉をお与えくださっています。私には四節の御言葉が、私があなたの川に立って言うことがあるが、あなたの最初の愛を捨てたことが本当に不憫だと読めます。ですから主はエフェソ教会が初め自分にあった時のことを考えて、どんなことがあったか記憶を探り、愛が回復することを望んでいらっしゃるものと思えます。過去よく歌われた福音聖歌の中に、私が初めて主に会った時という歌があります。前三節からなりますが、その内容は、栄光を捨てて来られた主に初めて会った時、このお方が本当なのか疑い、その後温かく主に再会できましたが、再び罪悪の道でめちゃくちゃな人生を歩んでいましたが、それにもかかわらず、変わらずに愛してくださる主のために行きますという決断です。この賛美歌を各節から少しずつ抜粋し、私たちに初めてお会いになってくださった主の恵みと、私たちの決断を賛美で捧げましょう。私が初めて主に会った時、罪悪で重い病にかかっていったからだ。静かに私の手を握り、導かれ、病んだ者よ、起きなさい。主イエスに従っていつも行きます。十字架を背負ってついて行きます。ハレルヤ、主にあったこの喜び。栄光の賛美を捧げます。私は初めの心という言葉が好きです。神様はどんなお方なのか、永遠とは何なのか、何の関心もなかった私をお呼びになられ、霊の目を開いてくださった神様の恵みを記憶しています。また、未熟で弱く、どうしようもなくなった私を、牧会者としてお呼びくださったことを考えると、私をなぜにこのように導いてくださいますかという感謝の告白が自然と出てきます。主日の説教を準備するとき、聖書と賛美と参考図書だけ必要と思っていましたが、ハンカチも必要ということもわかりました。主の証明に感激し、耐えれない時があります。しかし、以前より疲れないことに緊張を覚えています。これが初めの愛を捨てることにならないように、初心を刻み直したりします。信徒の皆様の主との最初の愛はいかがでしたでしょうか。その時、主とどんな親密感がおありでしたでしょうか。主を一人で十分です。主のために生涯生きていきますと告白なさいませんでしたでしょうか。礼拝が終わっても、席を立てず、涙だけすっと流し、お呼びくださった恵みに感激されたのではなかったでしょうか。もし、 あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまったという主の御言葉が棘になるようでしたら、私たちは自ら改めましょう。それで以前より一層主を愛しましょう。主の皆を高め、教会を新しくする道は、心を尽くして主を愛することしかありません。不思議に、名誉に、地位に、快楽に、趣味と才能に、成熟的な価値観に、教会の市場に奪われた最初の愛を取り戻しましょう。まだ信仰生活を始められていくらも経たなかったり、教会に長く通われても初めの愛が何であるかわからない方々は、主と最初の愛を分かち合う日が一日でも早く来ますようにお祈りいたします。映画ファミリーマンでジャック・とケイトが、I choose me。私は私を選ぶではなく、I choose us。私は私たちを選ぶと言ったとき、彼らは初めの愛を回復できました。私たちの信仰も、自分が自分だけを選んだら、いつでも最初の愛を捨てるしかないですが、自分が私たち、私と主を選ぶことになったとき、私たちは生涯初めの愛を失ってしまわないクリスチャンになることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、エペソ教会は牢獄と忍耐がありました。悪者を容赦せず、自称使徒という人々を分別できる洞察力もありました。主の主らしさを表すために耐え我慢し、疲れ果てることがありませんでした。ところが、より一層重要な最初の愛を置き去りにしてしまいました。しかし私たちが、エベソ教会が最初の愛を捨てたと責めたり指摘できないのは、私たちが彼らよりマシではないからです。エペソ教会はエペソの教会の価値観とローマの迫害にも信仰を守るためにたくさんのことを放棄しましたが、私たちは放棄することをとっても難しく思い嫌いです。ファミリーマンのジャックが21世紀のエフェソ、いえエフェソを超えたローマのようなニュークで安楽な生活のために愛を捨ててしまったように、私たちも捨て置いても良いものを捨てず、捨ててはいけない最初の愛を捨ておくことで主の気に障ることをする時が本当に多いです。私たちの信仰生活にはどんな牢獄と忍耐があるのか振り返らせ、それらを通じて私たちをちゃんと立たせてくださり、何よりも主との最初の愛が昔の地獄ではなく現在の私の秩序を発見し、私を直し立てる神様の激励と恵みになりますように。そうして主に仕えるほどに主がより尊いお方であることを経験し、主を愛するほどに主が私たちをより愛されていることを確信させてください。この時間特別に祈りますことは、この席にまだ主との初めての出会いを分かち合えていらっしゃらない方々がいますならば、その方々に恵みをお与えください。神様の栄光を見せてくださり、自分がどれほど取るに足りない存在であるかを確信させてください。そうして이제自分が主人になった自分だけを選択していった人生に終止符を打ち、私のために十字架でご自身の体を裂きながら私を 救ってくださったイエス・クリストを主人として受け入れ、私たち自分と主を選択する人生を生きさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。